教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
聖書はこの、道徳と言いましょうか、このように人間は生きるんですよというような、この進めと言いましょうかね、倫理というか、そういうようなことが書かれてあるのです。で、そのように生きたならば素晴らしい人間になれますよということなんですけれども、それが聖書の目的ではないということなんですね。それは結果であります。で、ただこのような正しい、このような心を持って、このような生き方をしたならば素晴らしい人間になりますよということが、聖書の基本的な目的ではないということを知らないといけないんですね。私も若い頃というか、聖書を読みながら、このような人間にならないといけないなって、でもなかなかそのような人間にはなれないな、でも頑張らないといけないんだろうなというような思いを持っていたのであります。例えばここでですね、憐れみの心を持つ、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけるということですね。で、13節には、互いに忍び合い、責めべきことがあっても許し合いなさいと、こう責めるんじゃなくて許し合うんですよということです。で、14節には、こういうことに加えて、愛を身につける、優しい愛の人にならないといけないし、そういうふうに頑張らないといけないんだろうなと思ってきました。15節、キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい、イエス様の平和という、このシャロームと言いましょうかね、いうものが心の中にいっぱいにならないといけないんだな、そのように頑張らないといけないんじゃないかな、思いました。で、いつも感謝していなさい、いつも感謝しないといけないんだな、でもなかなか感謝することがない時もあるよな、でも感謝しないといけないんだなと、思っていました。16節は、キリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにしなさい、いつも聖書のことを思って聖句を暗唱して、そして、この神様の、イエス様の言葉を考えて生きないといけないんだな、そのように、毎日聖書を読んでデボーションをして、そうしないといけないんだなと思っていたんですね。で、17節は、何を話すにせよ、行いにしよう、すべてを主イエスの名によって行い、イエスによって父である神に感謝しなさい、もうやること全部をイエス様の名前によって、行う、イエス様といつも一緒に生きないといけないんだなって思っていたんです。これは聖書に書いてるそのものなんですね。でもなかなかそうはいかないな、でも聖書にこうあるんだから、努力して頑張ってそうならないといけないし、そうなるようにやろうと思っていたんですけれども、実はそれは間違っていないんですけれども、そう思っているとなんか窮屈なんですね。で、そうじゃないといけないなって、そうできない自分はダメな自分だなみたいな思いにこうなってしまっていたんです。でも聖書にあるから、頑張ってそうしないといけないと思っていたんです。で、気がついたことは、そのこともそれぞれもっとこう素晴らしいことですけれども、もっと大切な、もっと必要なことが書いてあるのが12節なんです。あなた方は神に選ばれ、聖なるものとされ、愛されているということです。これが一番大切なんです。で、このことを信じて喜んで感謝するというのが 一番の基本です。で、このことを忘れてと言おうか、まあまあまあまあ、そんなことは当たり前のことであり、まあ基本の基本だから、まあ言うまでもないと。それよりももっと大切なのは、こう次に書いてあること、以降に書いてあることが大切で、それを行うことが大事なんだと思うんですけれども、実はそれが間違っていたということなんですね。このような素晴らしいことを行うことができるというのは、この十二節の最初の部分がしっかりこう身についているというか、身についた時に喜んでこの以降のことができるようになるということなんです。まあ私の若い頃の生き方はそのことがはっきり分かっていなかった。神様に選ばれている、選ばれているのかなということも自信なかったし、聖なるものとされている、まあ、聖なるものとされているのかな、いやなってない気がするなって思ったんですね。愛されているっていうから、神様本当に私のことを愛しているのかな、いやもっともっとちゃんとした信仰を持たないと神様に愛されないんじゃないかなって思っていたんですね。だから神様に愛されるために、もっともっと聖なるものになるためには、この以降にあるようなことを頑張って行うことによって清いものになっていくんだと、そうしたら神様は私を愛してくれるんじゃないかなって思っていたんです。まあそうやってまあ頑張っているつもりはあったんですけれども、だんだん疲れてくるし、なんかちょっと無理じゃないかなみたいな、諦めみたいなものもあったように思うんです。それが間違いだということなんです。もう私たちは十二節の最初、これは本当に基本であり、このことが事実だということを信じていいし、確信していいし、そのまま受け取ってもいいということだということですね。あなた方は神様に選ばれている、私たちは神様に選ばれたんだという確信、自信、断言してもいいんですね。皆さん、楽しみに、私一番楽しみに、クリスマスに楽しみにしていたのが、明石集が出るというのが楽しみなんですよ。で、今週までに来るというので楽しみにしていたんです。実はね、来たんですよで、昨日電話がかかって、もう送りましたよ、明日着きますよって来て、ね、もう嬉しくてね、私ね、夢に出たんですよ、そのことがね。で、どんな夢かなと思ったらですね、だからそれが失敗してね、で、ああダメだったな、がっかりするようになったんですねで、その朝起きた時にちょっとね、なんでこんな夢見たんだろうなんて思ったんですけどね。でもちゃんと来てですね、立派なのが来ました。皆さん楽しみにしていただきたいと思いますけれども、まだ未完成なんですね。あと一手間が必要なんです。カバーがかかってないんですね。カバーと本は別々に来たんですね。ですからカバーを折ってね、それにつけるという作業をしないといけない。それができたら皆さんに今度の日曜日お渡しできると思います。まあ証を書いていただいたんです。で、多くの人がまあ私なんか大したことがないっていうの、私の証なんかね、まあ中にはいろんな証ありますよね。もうすごい犯罪を犯して刑務所に入って、その刑務所で聖書を読んで改心したなんていう方ありますしね、ものすごい、極悪非道だったのが神様に救われてこんなになりましたなんていう人もありますしね、違う宗教だったんだけれども、それで満足できないで探し探して、ああイエス様に出会ってこれが本物だと分かったとかね、いうような人がいたら、まあ証も書きやすいんですけれども、ずっと来て、私なんかもですね、クリスチャンホームでずっと来て、でいつイエス様信じたのか信じないのか分からない状況みたいなね、ことだったんですね。だから大したことないなとか思うんですけれども、その大したことがないというのが絶対間違いなんですよ。 神様から選ばれて、私たちは神様から選ばれているということは間違いのない事実で、どんな人もですね、教会に来ている人はみんな神様に選ばれている。まあ、クリスチャンが 1% 以下ですね。本当にの礼拝をきっちり守っている人はもう 0.何% しかいないと思うんですね。でも私たちはその 0.何% の中にいるんですよ。で、いろんな信じ方というか、いろんなこの経緯はあります。証しを見てみると、いろんな人がいろんな形で導かれているんですね。あ、神様が選んだなって、この人で私は神様に選ばれているっていうことですね。だからもっともっと皆さんが自信を持ってですね、もうどんなそういうこの極端な救いの例ではなくてもですね、そういうのがなくても、でもそういう道を通しても神様は救われるし、私たちみたいな道を通しても神様は私たちを救ってくださるお方なんですよ。だから私たちは神様に選ばれているということに自信を持つべきなんです。だから断言するんですね、私は神様に選ばれている。もう 0. 何%の中に私は入っている。特別に、日本の中ではもう特別に神様に選ばれている人間だって自信を持ってもいいし、持つべきなんですね。で、聖なるものとされってはありますけれども、もう聖なるものとなっているんです。これ私たちが頑張って自分を清くするんじゃないし、頑張って清くできないんですよね。もうちょっとぐらい清い努力をする、まあ努力はしますね、できるだけ清くなるように努力はしますけれども、私たちの努力なんてもう知れたものです。けれども神様が私たちを清くしてくださるんです。イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかって死に復活をされるということは決して当たり前ではありません。もうありえないようなものすごい奇跡の御業です。神様が人間となって、しかも十字架にかかって死ぬなんてことは絶対にありえないことですね。神様がそこまでして私たちを愛し、私たちの罪を全部許してくださった、罪が全部許されたということは清くなったということなんですよ。まあこう叩けば埃が出る身とかって言いますけれどもね、まあパッと見た感じは綺麗だけれども、ポンポンと叩くとですね、布団なんかもそうですよね、もうパタパタパタと埃がブワーッと出てくるっていうのは叩けば埃の出る身ですけれども、神様がですね、いや叩けば埃の出る部分はまだ清められていない、許されていない罪ってことになりますよね。そうするとイエス・キリストの十字架は不完全だったということになるんですよ。もう私たちはいくら叩いてももう罪のかけらも出てこないほど清められている人間なんです。イエス・キリストのその救いというのは完全なんですよ。だから私たちはこのもう聖なるものなんだ、清いものなんだと自信を持ってもいいんですし、自信を持つべきものなんです。まあ、神様は私たちを直接見られないで、イエス様の十字架と復活という御業を通して私たちを見てくださるんですね。で、イエス様が全く清いので、私たちも清いと見なしてくださるし、宣言をされるんです。で、私たちがいやいや神様、まだまだ私は清くなっていませんよと言っても、それはあなたが思っていることであって、神である私があなたは清い、罪が全くないと言ったら、そっちの方が正しいんだですよね。神様の方が正しいんですよ。で、聖書の方が正しいんですよ。聖書には何かというと、あなた方は神に選ばれ聖なるものとされたと、ここに書いてあるんですね。いやいや、こう書いてあるんだけれども私は清くないですよと言ったら、聖書は間違っているということになるんですね。あなた方は神に喜ばれ清くなるように今一生懸命努力していますけれども、まだなっていませんと書いてないんですよね。 もう私たちの努力とか何とか関係なしに、イエス様の十字架と復活によって清いものとされている、聖なるものとされている。で、聖なるものでないと神様を見ることができないし、天国に行くことができないんですよ。私たちは天国に行くことができるし、神様を見ることができる。イエス様によって全く罪が許され、清いものにされているですよ。だから私は清くないですなんて言ったならば、聖書は間違っていますということになるんですね。聖書にこうあります。私は神様に選ばれ、聖なるものとされています。もうこれはもう信じていいし、信じるべきだし、安心していいということですね。まあ、ここで間違いがあったりしてですね、そういうことをすることもありますけれども、でもそれをも含めて私たちは全部許されているのであります。そしてですね、愛されているのですからとありますけれども、これは神様から私たちは愛されているということです。イエス様に洗礼を受けられて、イエス様に神様が声をかけられました。これは私の愛する子、私の心にかなうものである。ってもう本当にこのイエスというこの人間を私本当に好きだよって、もう本当に私のこのお気に入りの人なんですよっていう神様の喜びの宣言ですね。それと同じ宣言を私たちも神様からされているんですよ。私はあなたを愛している、あなたは私のお気に入りだよって。自分を見るときに、いやいやそんな人間じゃないですよって言いたくなるんですけれども、でも神様が、いやいや私はあなたを愛しているって、あなたが自分を何と思うが関係ない、私がそう思っているんだよということです。私たちは神様に選ばれ、聖なるものとされ、愛されている。このことがどんなに素晴らしいことであるか、これを本当に心から信じて喜んで安心すべきことです。で、そうしているとこれ以降に書いてあることですねが、もうなんかこう問題でなくなるというか、なんか当たり前と言いましょうか、そのようになっていくということなんで、ああそうだな、ああそうすべきだなって、あそうしたいなって心から願うようになる。そうしないといけないから、聖書に書いてあってこうしなさいと書いてあるから頑張ってこうしないといけないという努力じゃなくて、ああこのような生き方したいって、あこのような生き方が私の本当の生き方なんだなって、このように生きることが喜びになってくるということなんです。だから一番大切なのは12節のこの最初の部分ですね。皆さん、私たちは神様に選ばれ、聖なるものとされて、神様に愛されているものです。愛されているものとしてこの地上を生きていきましょう、ね、こう人を許して、人の祝福を祈りながら、そして神様に感謝を捧げ、で全てを主イエスの名によって、もう私がすることはイエス様がされることなんだ、イエス様がこの地上でしたいと思われることを私はこの地上でイエス様に代わってするんだ、イエス様の口となり、イエス様の手となり、イエス様の足となるんだ、まあ、イエス様がしたいと思われることをできるということは本当に嬉しいことであり、光栄なことですね。そのことができますよということが、もう全てを主イエスの名によって行うということなんですね。この1週間も、残りの1週間もこのことを感謝して喜んで、そしてイエス様の名によって行いましょう。お祈りいたします。神様、あなた方は神に選ばれ、聖なるものとされ、愛されている。神様、私たちは罪人であって、到底あなたに 選ばれ、聖なるものとされ愛されているとは思えないような感じもいたしますけれども、いやそうではない、このようにしてあなたによって導かれてこの御言葉を知ることができました。またこの教会に来て、この御言葉を聞いています。あなたは私たちを愛していてくださるのは間違いないことです。そしてイエス様によって清めてくださっているのは間違いないことです。どうかこの喜びに満たしてください。そして、人を愛し人を許し、またイエス様の御心を行うことを喜びの言い方としてください。どうかキャンドルサービスの上に特にあなたが望んでくださり、一人でも多くの方々を導いてくださり、一人でも多くの方々がこの素晴らしいイエス様神様の愛を知られるようにお導きください。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。